大変なことはこっち置いといて、
はいはい、
最近のなんか事例とかで参考になるようなものはありますでしょうか。は
い
は
い、そうですね、今やってる案件ね、ほとんどやっぱり相続案件が多いんですけども、はい、おばさんを引き取られて、施設に入れたっていうね、うん、で、まあ、そこが忌み津市なんですけども、忌み津市に住所を移さないと、うん、忌み津市の施設に入れないっていうのを移されて、まあ、お世話しているというケースがあるんですよね、うん、でその姪っ子さんにならないん でじゃあその後どうするの、例えば相続どうするの、それから事務委任契約って言いまして、例えば銀行でお金を下ろすであるとかいうときに楽にできるようにきちんとした形で公正書を組んでしまうという方法があるんですよ。で、まあ、任意貢献とか、組んでいくんですけども、で次ね、こう不動産が結構たくさんありまして、不動産については姪っ子さんなんで相続になると揉めるんで、家族信託組みたいっていう、そういう要望だったんですけども、でよくよく聞いてきましたら、お姉様がいらっしゃいまして、うん、お姉様独身だったんです。あ、その方も独身なんですけどね。でお姉さん亡くなってるんだけども、うん、長女だったんで、うん、相続が全部お姉さん言ってるわけですよ。
あらまあ、
どうしましょう、これお姉さんこれ相続やってかからないと次何もできないですよって話なんですね。でまあまあご兄弟で、いらっしゃる方といらっしゃらない方と、じゃあ亡くなった順番全部調べて相続権があるかどうかっていうね、全部調べてるっていうのが現状なんですよ。でその情報一番わかるのが固定資産税の論述書を見ると、住みとほとんど情報で乗っかってるんですよね。
へ、
でそれには誰それ降参、うん、外何名って書いてあるんです。外って他っていうね、これチャンネルでは外って書くんで他っていうね、うん、っていうことは未相続物件であるか共有登記であるかどっちかなんですよ。でそれからもう一つは、家屋については家屋番号入ってないもんですから、これ未登記物件ですねっていう話ですね、うん、で情報全部調べて、でよくよく見てると住んでるところ以外に宅地があるんですよ。多分多いのに関わらずね。でそれが、住宅用地の特例になってるもんですから、ここにもう一軒家ありますかって言って、いやそんなはずないけどっていう話ですね、うん、で姪っ子さんのもんですから、おばさんが住んでる家は当然おばさんのもんだし、固定資産税は通常が押してってるので、全部管理してるんでって言って、当然そのおばさんになってるっていうのは分からないんね、
はい、
ですからやっぱりその固定資産税の入通書っていうのは本当に語ってくれるわけですよ。
は
あ、
それってでも、
はい、
ちゃんと持っておられればいいけども分からないケースもあるんじゃないですか。
捨てたってこともありますよ。金が払っても
ですよ、ね、
捨てたってことあります、あります。
引き落としだったらもういいわってことで、
は
い、
すぐ、
はいはい、
すぐなんか破棄される方も結構いらっしゃいますね。
ね
え、はい、
後にだって大事なこともあるんだ。
そうですね。
だからその場合は印状もらって、例えば名寄せを取るとか、課税証明を取るとかって方法ありますけども、はいはいはい、いや今納入するしようっていう、必ず毎月、ね、今ちょうどね、砺波市が大体4月1日ぐらいに一番早いんですよ、砺波市が。で高岡市が4月7、8ぐらいですね。で10日ぐらいには出そろうみたいな感じなんですけども、
そうですね、大体今週ぐらいにお手元に
届くと
思います。
で、ね、
ね、で、はい、固定資産税で年4回
通知
があって、
はいはい、
で第1回目が4月末に支払いが来るんで、それ来ないと、
なるほど、
はい、今年の分の固定資産税がいくらになるかというのは分かりますので、
はい、ね、今日ね、ちょっと固定資産税の納入通知書の見方っていうのを、これ少しね、お話したいと思うんですけども、それからいわゆるこうなんていうんですかね、この課税標準と、住宅用地の特例ってなるんですよね、はい、いわゆる6分の1に減額、逆に空き家持ってると6倍になるって根拠そうなんですよ、うんうんうんうん、それ見ると分かるんですよね、うん、6倍になったら大変って言われるんですけど、いやいやこれ見たら計算できますよ、全体を出してみませんかっていうと、あ、そういう計算なんですね、うん、理屈があるんですねっていうのが分かります。それからもう一つね、これは相続とあんまり関係ないんですけども、去年ですね、お父様の持ってらっしゃる家を、一部お嬢様に贈与をかけて、うん、お嬢様が借金して、うん、家を増築して、うん、で登記をなんていうんだ、物業保証っていうんですけども、持ち分を変えて お嬢様のお家を増やすっていうようなやり方するんですよ。じゃないと贈与のがおかしくなってくるんで、お嬢様がお金たくさん出してくるって言ってね。でその本人から、本人ってお父さんが電話かかってきまして、いや土地に固定したのにかかるんかいって言われるんですよ。ということはこれまたね、そのさっき の, その外何名他何名というのがあるんですけども、建物の固定資産税はお嬢さんのところにメインで行ってるんですよ、で土地については相変わらずお父さんのままなんで、土地は贈与してないんで、だ土地の分単独でお父さんに来るんですよ、で去年までは一瞬来てたもんですから、土地建物でかかってたんですよ。で土地の分がめっこに来るもんですから、いや土地の分固定資産税で来るって、いや去年って一緒ですけどってね。でそういう形で分かれてね、あの固定資産税で払う方によって、あの名義が違うもんで払えてかかるってケースもあるんですよって話して、あそうかって、ね、これ分かったわって話なんですけども、これってなんか分かるようで、実際お客さんから質問がないと、あの我々だって分からんですよね、かかるはずなのにって話だもんね、
はい、いや確かにやっぱでも知識がちょっとあれば違うのかもしれませんけど、その知識がちょっとなかなかないですからね。
あのお金が高いか安いか払って終わり1回で払うか4回で払うかみたいな、とこしかないんで、はい、あそこ見てくと、例えば相続してあるかどうかとか、見届けてあるとか、でなんかうち1軒なのに4つくらいこう入ってるけどって言われるんですけども、何年何月に増築、何年何月に、増築とかね、建物ずっとあったりしますし、からあの付属建物ってあってですよね、でそういうのを見てると、あのその家の履歴っていうのも分かりますし、はい、自分の財産がどうなってるかっていうね、こともよく分かると思いますので、
役所から届けられるこういう固定資産税の通知だけでも、はい、いろんなことが分かると。
そうですね、
なので払ったら終わりでぽいじゃなくて、
そうですね、
とっとかんなんということですね
一応まあ1年間ぐらいはせめて持っといていただきたいなと思います、はい
はい、ということでございます。はい、さて、勉強会は延期なんですよね。
そうですね、あの4月はちょっとこういう状況なので、はい、あのやめまして、一応5月には、はい、多分できるんじゃないかなと思って、うん、そのつもりで準備はしていきたいなと思
って。5月は予定ではいつ頃ですか。
5月は、最終週の水曜日27日、
はい、
ですね、はい、はい、
まあ、これも当然今月末になれば、あ5月の頭にはまあ見えてくるから そ,、ね、はいはい、その時に改めてまた正式に、
はいはい、お話はできるかなと思います。
はい、わ、はい、かりました。行うとすれば場所はウィングウィング、
はい、そうですね、ウィングウィング高岡で、また、今まで通り夕方6時半から、
はい、
8時半9時前後までやりたいなと思っております。はい、はい、
勉強会のお申し込みとか、だけじゃなくて、わからないことがあったらとりあえず、オフィス関西か前田プランニングオフィスに問い合わせてくだされば、はい、それで OK なんですよね。は
い、
そうです、
あの今日の話みたいに、小手さんの通知来たけど、うん、これどういうこと系みたいなのも全然構いませんので、
はい、いやでもやっぱ見方はね、プロじゃないとわからないですよ。
そうです
ね、我々が見てるのもとにかく、ああこんだけ払わんなんがかと、
う
ん、
そうですね、はい、
一括は無理やから4回やなとかね、
そうですね、
はい、そういうようなことしかないです
よね、うん、今月忙しかったのが、相続税精算課税で贈与しますよね。これって贈与申告をして相続税精算課税を適用したっていう申告しないと、いわゆる普通の贈与があったっていうのは贈与でドーンとかかるんですよ。でこれをうっかりして、やらなかったために一回錯誤で戻して、もう一回贈与やって、儲かったら登録免許税と消費者だけっていうのがケースがあったです。でちょっとね、今月相続生産課税使ったら何人さんがいらっしゃいましたんで、全部電話かけて、これやられました、終わりました、おお、とっくにやったわってね、俺分かってるわ、読んでもいいわっていう方もありましたし、あそこ どうやってやればいいんですかって、いやこれ言わんかったら危ないですねってね。
いやそうなんですよ、
それでドローンつきますよ、
やっぱり言ってあげてください本当に、
ね、はい、
一般的にはまずわからない部分が多いですから、
はい、その書類作るときに、贈与するときに、やはりこの贈与証書を作って贈与するんですけども、そのときにきちんと口頭で説明して紙に書いて渡してるんですよ、うん、だけど3月の確定申告日になってくると全然もう頭の中入ってなかった。
いや、ね、紙に書いてもらってもその紙をどこへしまったかわからないってことだって多々ありますからね、
そうですね、 あの病院で薬は出して本当に飲んでるかって話しとあの病院の先生に言われて、あなた薬飲んでますかとか言ってね、
あるあるある
いや本当あの分からない時にはもう気軽にプロに聞いてください。これが一番でございます。オフィス関西前田プランニングオフィス、どちらで調べていただいても結構でございますんで、はい、よろしくお願いいたします。あの電話で話聞くところから始めるだけでも OK なんですよね。
そうですね、はい、最近ね電話とねあとねズーム使ったりします。
できない世の中になりました。
はい、はい、あの結構ねズーム中にねお客さんね現場からズーム中継やってくれるって方ありますよ。これも本当にもうあの YouTube とかズームとか真剣に考えなきゃいけないんですけど、あの要するに現場に行ってなかなか見に来れないんで、映して解説してくれないかっていう。特にあのお風呂とトイレの部分を分かるようにしてくれってね。
やっぱ水回りは大事なんだ。
そうなんですね。賃貸住宅というのもやっぱりトイレきれいですか、まあ、当然かもしれませんけどね、トイレとお風呂ですね、いうのはね。
あのズームというのはあの集団で相互に画像を見ることができるソフトのことを言います。ZOOM と書いてズームでございますのであのただテレビの画面がズームしてるとかっていうふうに思わないでください。
ただこれでね会議やってると眠いんですよね。
いやあの普通に会議は取ったって眠いんですから。
だから必ずねあのビデオ中継を映らない形にしてあくびしながら聞いてたりとかねしますよ、ね。
まああのわざわざでもねズームでテレビ会議やるから言うて家をきれいにした人までいらっしゃるぐらいですから、バックに映っとるのはこれじゃダメだ言うて。いろんな、まあ、方々がおられますけれども、技術は便利になりますけれどもやっぱりあの知識はやっぱりプロに専門家に聞くのが一番でございますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
あの思い立ったら携帯っていうね、あの思い立ったらすぐ電話、とりあえず、うん、あの冷やかしコール OK なんで、
そうですよね、
思いついたらあちょっとこの聞いてもいいですかってね、うん、あの言っていただければ、はい、あのなるべく分かりやすくお答えできますし、
いや本当手遅れになる前に聞くのが一番いいですから、
はい
はい、何でもそうでございます。またこれからもよろしくお願いします。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
とりあえず、勉強会は1ヶ月延期。
はい。
はい。5月の27日頃に考えておられます。
はい。そういうことです、は
い。詳しいことはまた来月早々に教えてください。
はい。
はい。
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
不動産相続の相談窓口、オフィス関西、前田プランニングオフィス、前田聡行政書士事務所、各社の提供でお送りいたしました。